皆さんこんにちは。リナのジュエリーゆるラジオ、略してジュルラジ。この番組は私、国家資格貴金属一級ソーシング技能士1級とジュエリーコーディネーター1級の資格を持つジュエリー作家のリナがジュエリーにまつわることをメインに、あんなことやこんなことをゆるーく語っていく番組です。はい、ということで今回は前回にお話しした通り、なんとゲスト回なんですけど、その前にまずはお知らせがございます。今月6月19日と20日金曜日と土曜日にですね、ジェムファンファーレというイベントがございます。場所は東京で行われるんですけれども、こちらでなんとポンタルと初めての対面イベントに参加することになっています。なので、もしよろしければぜひぜひお越しいただければ嬉しいので、ぜひご予定に加えていただけると大変嬉しいです。ということで、まあお知らせはこのくらいにしておいて、今回はですね、なんとあのジュエリー弁護士の新田慎之介先生がゲストとして登場していただきます。新田先生はですね、現在三村小松法律事務所に所属する弁護士で、ジュエリー、時計、アートやファッションなど、ラグジュアリーの領域の法務に注力されている方です。で、実はジュエリーコーディネーター1級の資格はですね、私と同じ時に一緒に合格した、なんだかご縁があるっていうか、そういうわけではなく、一緒に勉強させていただいた仲間でもあります。そして今回ベリルブックスという古本事業もされていまして、この度そのベリルブックスから初の書籍が発売されました。それがシェイクスピアと宝石。そんな新田先生にちょっとご登場していただきたいと思います。新田先生、
こんにちは、ボンジョールの
新
田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すいません、すっごいカミカミになっちゃったんですけれども。
いつも以上だったね。
はい、緊張がすごくて噛んでしまっております。本当に、はいはいはい、申し訳ございません。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ね、今回新田先生のね、ベリルブックスさんから出たこのシェイクスピアと宝石、こちらについてせっかくなので、
はい、ありがとうございます、ね、
お話ししていけたらいいなって思ってるんですけれども、よろしいでしょうか。
はいはい、
はい、
ありがとうございます。
では早速今回ですね、ちょっとこの本を読ませていただきました、ありがとうございます。ちょっと私自身ちょっとシェイクスピアを見たことがなくて、実はですね、うん、なんかこう有名な、なんかロミオとジュリエットとか、うんうん、ハムレットとか、そういうなんか本当になんかみんなが知ってる知識は持ってるんだけど、なんか細かいところは知らなかったんですが、なんだかこの本を読んでいると、なんかやっぱ宝石の内容が相まって、そもそもシェイクスピアのなんだろう劇とか、そういったものをちょっと見てみたいなっていう気持ちになりました
ね。
はい、とっても面白かったです、ありがとうございます。で、今回このシェイクスピアと宝石という本を翻訳しようと思われたきっかけとかありますか？
そうですね、ジュエリーの本をいろいろ集めるのが好きで、で、それが工事で売るほど集まったから古本屋さん始めようって言って、本当に古物商も取って古本やってるんですけど、
はいはい、
まあ洋書も含めて古い本も好きで、やっぱりでもジュエリーの本って読んでたら、やっぱ古典的な名著っていうか、いくつかこう存在してるなと思っていて、
うんうん、
やっぱクンツ博士って外せないかなと思って、 るんですね。前から。
そうですね。
で、The Book of the Pearl とか、
はい、
ジェリコ・ネイタのテキストにも登場するような有名な名著っていうのは存在してて、そういうのを、こう、100年前の本をゲットしたりすることがあったんだけれども、日本語訳が出てないなって思って、まあ、いつか出したいなとは思っていたんですが、どれも相当分厚いんですけどね。
ああ、そうなんですね。
そう。で、一番これが薄かったっていうのが、まあ一番のきっかけというか、これはまあ本当に冊子的なものなんで、一番分量的には短いんですよ。他の著作は全部、もう一章分がこんぐらいの量なんですよ。
あ、そうですか。
うん。
確かになんかこの本は読んでみるとなんかエッセイ的な感じがして、すごく
そうそうそう、
ああ読みやすかったです。
だからまあ一回コロナ禍の時に取り組んだ本あるんですけど、挫折してて分量の多すぎて、
はい、
で一回挫折してたけど、ちょっととりあえずその出版の ISBN 番号の取得とか印刷所さんとのやり取りとかも含めてちょっとスモールスタートで一回実験しようと思って、この小さな本からまずひとまずやってみてどんぐらいこう大変なのかとか、そういうのも試してみようということで第一弾でこれを出すことになったっていうのがまあ直接的な理由ですかね。
あ、そうですか。ありがとうございます。なんか本当に私ウェブサイトでこの本が発売された時に、うん、なんかもうちょっと分厚い本なのかなって勝手に想像してたんですけど、うんうん、届いてみたら意外と薄くて、そうそう、本当にね、一日でさらっと読めちゃうというか、
うん、一応多分これって、クエンツ博士がアメリカのそのニューヨーク市シェイクスピア生誕300周年記念事業の副委員長みたいななんかそういうのの肩書きで書いてるから、
はい、
まあ、多分なんかそういう学会かなんかに所属していてその記念に書いたみたいな本だと思うんで、
うん、そうですね、うん、なるほど。
まあにしてもマニアックさが尋常じゃないんですけど、
そうですね、ちょっとやはりこう、ま、なんか前知識があるともっと面白く感じられただろうなって個人的に思いつつ、うんうん、なんかなのでそれもあってこうシェイクスピア自体をもっと知りたいなっていう気持ちになりました。
そうですね、なんかクンツ博士ってね理系なイメージですけど古物学者だから、
はい、そうですよね、
こういうのも趣味にされてたんだなっていうのが、
うん、
まあ、実際学会っぽいのにも所属、そのシェイクスピア協会みたいなの名誉会長みたいな書いてるし、
はい、
まあ、そういうのも教養深い方だったんだなと見受けした次第です。
なるほど、そうですか、ありがとうございます。いや、なんかそうですね、なんかこの翻訳にあたって、うん、その新田先生は、うん、このお好きな詩句はありました？心に残った詩句というか、
そうですね、
印象に残る詩句とか。
そうそう、まあ、それ以前にそうだな、これまあ詩句ね、あの戯曲の部分は千曲文庫の役を採用させてもらって、
うん、
で松岡和子先生っていうこの帯にコメントもいただいている翻訳のバージョン、
はい、
の方のを使っているのでかなりこう読みやすい現代的な役になってます。なんか一回全部のバージョン読み比べたんですよ。
あ、そうなんですか。
そうで松岡先生の役が一番しっくりきたから、
はい、
で松岡先生の教室通ってで許可をいただいて千曲書房さんにも連絡してっていう感じでこれは出版に至ったんですけど、
教室
あのなんかね、そうなんか NHK カルチャーセンターみたいな原文で読むみたいな月1でやってる講座今でも通ってて、
あそうなんですね、うん、なるほど、
で仲良くなってみたいなのやってるんですけど、で一応全部30巻ぐらい買って、
すごい
見たら分かると思うけど付箋全部つけてるんです。
本当ですね。
該当箇所に、
おお、なんか、
うん、全部ルビーとか真珠とか全部貼ってるんです。
わー、これはこれはなんか一回読まないとやっぱりこう 本当にその箇所にあるかどうかとか、
ん、
ね、
そう
確認
そう。
作業
ああ、
もあり
そう。だ
そう
から
です
先になんか
ね。
翻訳の難しさみたいなテーマの話しちゃうけど、
はい。
で、例えばこのクンツの訳してて、例えばリチャード3世第4幕第4話に、
はい。
こういう説があります。あなたが流した涙の雫は光り輝く真珠となってお手元に帰ってくるっていうのが
うん。
あるよって、
はい。
まあ、英語でクンツが書いてるから、このリチ
はい。
ャード3世を読んで、その、
はい。
なんだ、第4幕第4話を皿のように探すわけですけど、
は
こうね、すぐに見つかるとは限らなくて、
い。え
その、まあ、これは普通に真珠って訳してくれてるけど、松岡さん
え。はい。
が宝石名をそのまま訳してない可能性もあるんです
あ、
よ。
そうですか。
どんだけ読んでも見つかんない時とかたまにあって、
そう
どういう
なん
時
で
かっ
す
ていうと、
ね。
そのなんかルビーの唇とかっていうのを、
あ、は
松岡さん
い。
が真っ赤な唇って訳してたら僕気づかないんですよ。
あー、なる
ル
ほ
ビーが出て
ど。
こないから、ルビー出てこねえじゃんってずっと探したりして、あ、これ多分違う訳にしてんだなと思ったから、なんかね、英語の原文をネットでは
い。
見て、で、その何行目ぐらいのやつをこっちで見て、あ、そういうことかみたいな。真っ赤な唇って知るから、ルビーって出てこなくなってるわとか、そういうのを脚中に結構ね、書いてます。書いてたとこは。
なるほど。じゃあ、もともと宝石名は原文にはあるけれども、読者が分かりやすいようにその
そ
翻訳されてるからないこともあるわけなんです
うそう。
ね。
そうそうそう。そういう箇所
そ
もあ
れ
る。
は それをこう一句一句探していくのはもう本当に根気がいる作業でしょう
そうで
ね。
すね。あとは面白かったのは、吹き出物のことをザクロイシ・バネットって原文で書いてたりするんですけど、それをまあ普通に松岡さんは吹き出物って訳してるから、バネットが出てこなかったりする箇所があって、まあそれは
そう
比
で
喩です す
か。
よね。
そうですね。
うん。
なるほど。なんかしかもこの一句をなんか読むと、そのなんか前後も気になってくるというか。
ああ、それはそうだと思う。うん。
なんか
クンツは
そうい
極
うの
力、
が
そう、前後は引用してないから、でもクンツの意図だと思う。あんまり、僕もなんか多めに引用した方が全部の文脈が分かっていいのになって思ったりしたけど、クンツが取ってるとこだけ極力取ってます。う
そうで
ん。
すか。いや、けど逆にこう想像をかきたてるというか、その私自身読んでみたいなっていう気持ちになったので、なんかすご
そう
く、
です
よ
ね。
かった
さっ
で
き読ん
す。
だ光る真珠となってお手元に戻ってくるみたいなのも、実はあまり美しい比喩ではなくてネガティブなというか、涙かな、かな、なんか脅しとか脅迫の場面で使ってる言葉だから、うん、まあ、ネガティブな意味だったりもするっていうのも、こうね、場面を見るとわかるみたいなのもありますね。
そうですね。じゃあ、なんか新田先生は、その、この中で、やっぱ一番印象に残っている一
そう
句っ
だ
ていうのは、なんかあり
な
ますか？選べないかもしれないんです
ぁ。
けど。
うん。あ、でもやっぱり、ベタだけど、本で言うと18ページにあるんですけど、オパールの比喩は、ま、恋心がコロコロ変わっていくところで、これは12夜っていう話なんですけれども、第2幕第4話で、あんたの気分もオパールみたいにいろいろ変わるんだからっていうセリフを言ってるってことは、つまり、シェイクスピアは当時、600年以上前ですけど、プレイオブカラーの知識があったってことですよね。
そうですよね。確かに。
そう、面白いなと思った。
なんかこう、私、この本を全体的に読んでて、ちょっと気づいたのは、宝石の、なんかこう、例えっていうのが、なんか今の現代だったら、こう、オーシャンブルーのような色みたいな、アクアマリンとか、なんかそうやって、なんか自然界のものに例えられて宝石を使ったりすることが多いなっ
ああ、
て思っ
確か
てたん
にね。
ですけど、なんかこのシェイクスピアの時代っていうか、このシェイクスピアの作中では、その宝石をなんか人間の感情として例えてる
そうだ
感
ね。
じが多いなって思って、なんかそれがすごく興味深かったです。
そうですね。気持ち。例えば涙をダイヤで例えたりとか、なんか、飛ばしる、こう、チークの色をルビーに例えたりとか、そういうのが多いかもしれないですね。
そうですね。なんか逆に新鮮な感じがしました。
うん。
なんか真珠も涙に例えられてたりとかするじゃないですか。
うんうん。
なんかそれを なんか読んで、私その去年スペインにちょっと行ったんですけど、その時にダリの宝飾美術館に行ったんですよね。そしたらダリがデザインしたジュエリーの中で目をモチーフにしたもので、そこにその真珠がこう一
ポ
粒
ロン
垂
っ
れ
て、
てるよ
ああ、あ
う
る
な、
よね。
デザインがあったりとかしたので、だからそういうのってもし
これ
か
か
して、そうです、そうです まさにそれです。
ね、時計の目のやつね。
なんかもしかして、まあ意図は違うかもしれないけど、こうやってそのシェイクスピアの時代からこう受け継がれてきたイメージっていうのがダリまでこう続いていったのかななんて勝手に想像しちゃったりとか。
そうですね。クンツワクスも分析してるけど、もともとプリニュースとかに出てくるその涙起源説みたいなのに由来してるんじゃないかとかっていうのが
であ
っ
す
たり。
ね。いや、面白いなって思いましたね、ほんと。
とはまあ、興味深いクンツ博士の視点としては2つあって、1つが、いかにも登場しそうな、旧約聖書とかに出てくる誕生石的なエピソードとか、そういうのは一切出てこないんだよ。
確か
シェイクスピアの
に
全
言
著
われ
作
て
の
み
中
た
で。
ら なんかそういう比喩表現じゃないけど、なんかないし、なんか私もっと時代が古いとよりこうスピリチュアルななんか言葉遊びとかが多いのかななんて思いましたけど、意外とそういうのも少ないななんて
そうそう。
思いま
で、
し
そ
た。
こに関連して2つ目が、宝石をパワーストーン的な魔法の道具として使う場面は1回も出てこない。
だから、なるほど。
そう、
なんか不
魔
思議
法、
ですね。
宝石が不思議な魔力を持つみたいなのは、いかに、なんか別にそういうの、魔力みたいなストーリー、魔法使いも出てくるし、いっぱい。だけど、宝石が、魔法を持つみたいな、そういうのは1個も出てこないっていうのが意外だなと思って。
本当ですね。結構現実主義なのか
そうそうそう。現実的で、福光も分析してる。
な。
で、実際そうね。全部の作品で何個宝石登場するかも全部80ページ、81ページに表で載せてて、これ、福光博士全部数えたっぽいんだけど、
ここです
そう。
ね。
一番登場するのがシンベリンっていう作品で10箇所。で、2番、第2位が恋の骨折り損で8箇所。やっぱ恋のね、話にいっぱい登場する傾向にはある。
そう
間
です
違いの
か。
喜劇とか、夏の夜の夢とかも、ドタバタ系だけど、恋のコメディって感じだし、じゃじゃ馬ならしとかも、やっぱ女の人をどう口説くかみたいな話だし。
そうなんですね。なんかロマンチックですね。その恋に合わせて宝石とかが登場するってい
だ
う
ね。だ
感
から
じ
単純
で。
に、その、歴史劇とか戦争ものとかは、あんま出てこないね。二つとかしか。でも、ロミオとジュレットも二個しか出てないっていうのは意外ですね。
本当ですね。しかも水晶と目の。
そうそう。序盤に登場するだけなのよね。確かこれ。
そうなんですか。
初めてジュレット出会うシーンの前に、その、要は、ライバルの家のパーティーに忍び込むときに、なんか、こう、水晶の、天秤でちゃんと見てみろよみたいな、そういうのが、この、こうやったかな。
ちょうどこの同じページの上にまと
そう
め
そう
られてま
そう。
すね。
左右の水晶の秤で、まあ今の恋人、ジュリエットと付き合う前のね、今好きになってる人に恋になんかこう、色眼鏡かかっちゃってるから、ちゃんと公平な秤で見てみろよって、別に大して美人じゃないだろうっていう、なんかこう、冷やかしのセリフの中で登場するから、ジュリットと出会う前のシーンなんでね、これ。
そうなんですね。面白い。
ですで
なる
す。
ほど。ありがとうございます。それから続いてなんですが、どうしましょう。この本なんですけど、なんか私も読んですごく楽しませていただいたんですが、実際どんな方にこう読んでいただきたいですか？
いやー、これは、まあ、どうなんだろうな。いろんな活用法はあると思います。一番、まあ、 業界の方から好評いただいたのは、やっぱりそういう接客のトークとかの中で、こういうふうに出てきますよ、みたいな、教養あふれるトークで活用できたらもちろんそれに越したことはないけど、でそんななんか、はい、目先のっていう感じでもないかなとは思っていたりするんですよね。くんつ博士は何のために、こんな分析をしたのかなっていうのを考えるんだけど、まあ単純に趣味で気になっちゃったんだろうなと思いますよ。普通に本好きで小説読んでたらルビー登場するからちょっと付箋貼っちゃったみたいな。
ああ、そして調べてたらあれ何箇所もあるぞってなったのかもしれないですね。
そうで、全著作チェックしちゃいましたみたいなオタク心が芽生えたんだろうなって訳しててそれは思いました。
ああ、でもなんか確かにこう宝石が少しでもお好きだったりとかしたら、それだけでも結構十分楽しめる内容だなって個人的に思いました。
ポップとかディスプレイとかにね、引用したりとかっていう活用法もあるのかなとも思うけど、
そうですね、なんか個人的にはこの、あのシックの中でなんかこう、まあ、本当に個人的なことになるんですけど、なんかこのシックから連想するジュエリーをデザインしたりとかするのも楽しそうだなとか。
そうですね、はい、そういうのもいいと思いますよ。
はあ、いいなとか 思いました。
確かに言うてもシェイクスピアのその著作って台本ですから、
はい、
まあ実際にビジュアルがあるわけじゃないし、じゃあ舞台上に、じゃあそのトルコ石の指輪っていうのがどんなものかっていうのは、多分舞台小道具としては大して見えないものだから、今までそんなに重視されてこなかったはずなので、じゃあまあベニスの障子に出てくるこうトルコの指輪、トルコ石の指輪どんなんなんだろうって妄想しながらデザインしていただくとかはすごくこう面白いかなと思いますね。はい、
楽しそうだなと思いましたね。はい、ありがとうございます。では私というか、今回その新田先生、このシェイクスピアと宝石という本を出版していた、出版されて、あの今回ジュルラジにちょっと登場、ゲストとして登場してくださいました。ありがとうございます。はい、最後に何か一言あればよかったらお願いします。
そうですね、青空文庫みたいに海外にその著作権切れのものが公開されているプロジェクトグーテンベルクっていうサイトがあって、クンツの作品をこれを含めて 1,2,3,4,5 作品ぐらいはあるんですよ。少なくとも公開されているアーカイブが できたらこう日本語版でそれぞれ出していきたいなという野望はあるんです。何年かかるかとかわからないですけど。
はい、
なので、よかったらこちら、在庫がまだ大量にあって、売れないと次のが出せないっていう状態なので、よろしくお願いします。
ぜひぜひ皆さん、宝石好きの方は、ぜひお手に取っていただければ嬉しいです。では、今回、新田先生、ジュルラジにご登場していただき、本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、また、どうぞよろしくお願いいたします。
はい。
はい。はい、ということで今回は以上となります。皆さんいかがでしたでしょうか。ちょっとね、私新田先生のもともと大ファンであるということもありすごく緊張してしまったのですが、普段のねジュルラジの雰囲気とは全く違う素の私がだいぶ出てしまったのではないのかなと思います。で、このシェイクスピアと宝石という本は本当に読みやすくて、1日あったらすごいサクッと読める本になっていました。なのでちょっと読書を始めたいなっていう方もきっと楽しんでいただけるんじゃないかなって思います。なのでぜひなんかベリルブックスさんのウェブサイトから購入することができますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、そろそろお時間となってしまいました。この番組ではあなたの最近にジュエリー、最近のジュエリーにまつわるお話やご相談などのお便りを募集しております。お便りはスタンド FM のレターから匿名で送信することができます。今回の感想とかもぜひ各種ラジオ内のコメントとかにですね、よかったら感想いただけるととっても嬉しいです。 では今回は以上となります。皆さんの毎日がジュエリーで彩られることを願っています。ではまた次回のジュルラジで